Hi everyone, how are you doing today? This is Nori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も元気に英語で取り合っていきたいと思います。本庄市経過スクール校長、EQ英会話の本庄武之です。今週はですね、こういう面白いネタが入ってまいりました。それは何かと言いますと、ちょっと読んでみますと、Study finds that most kangaroos are left-handed. ということで、ほとんどのカンガルーは左利きだということなんですけれども、まあね、どうでもいいっちゃどうでもいい話なんですけれども、まあ面白いですよね。こういうのを真剣に、研究してるっていうのがね、まあオーストラリアの話なんですけれども、まあこのカンガルーね、知らない人いないんじゃないかと思いますね。ね、有袋類でかなり大きい動物でですね、袋を持ってて、で袋の中で子供を育てるんですが、大きいのになると200キロ以上になって、なんとね、私オーストラリア住んでたじゃないですか。うちの住んでる周りにはね、野生のカンガルー結構いました。で夜とか僕は星を見に行くの好きなんで、ちょっと住宅地から離れたところ、たくさん周りにブッシュがあったんで、そういうとこ行くとね、夜中本当でっかいですよ。ドソッドソッって言うんです。それが特に夜動くんでね、飛び回ってて、で夜ね、車の光を浴びると固まっちゃうらしいんですよ、びっくりして。でそれでガーンって引いちゃったらもう大変、車ぽっこりへこみますね。はい、で意外とカンガルー平気だったりしてですね、本当に、でかいし強いしね。まあこのカンガルーなんですが、アボリジニーね、もともとオーストラリアに住んでたアボリジニーの言葉で、跳ねるものという意味だそうです。で、まずこの発音ですけども、 K-A-N スペルがね、K-A-N-G-A-R-R-O-S、S がつくとね、複数形だとね、になります。ですから、今日は複数形でいこうと思いますが、これね、最初の音がミャーのとキャーンなんですね。キャングルーズ、ルーのところになんとアクセントがあるんです。だからカンガルーじゃなくてキャンガルーズ、ね、ルーって引っ張って、そこにウー、ね、そこにアクセントで、最後はズ、 Z の音になります。でキャンガルーズ、こういうふうに発音してもらいたいと思います。では私の続いて発音いきましょう。キャンガルーズ、キャンガルーズ。はい、でそれが left handedということで、左利きだと。これが左利きって意味なんです。Left handed、 同じですよね、日本語とね、左手みたいな感じで、 handed で左をよく使うから left handed で、これに対して右利きは right handed、 right handed ってことになります。両方覚えておいたらいいですね。まず left をいきましょうか。レフトはラリルレロ、松山千春さん、福山雅治さんのような軽くラリルレロ、こんな感じですね。で、left。で、F しっかり F。で、ダブルシーン。フッ、フッ。レフトじゃありません。left。フッ。これ素早く言ってください。left。で、handed をミャーの音と、ね、手に息を吐きかけるときの、の音を入れながら、handed。で、をミャー。あとへの間ね。まあ、猫のニャーでもいいですよ。はい。このあとへの真ん中になります。で、私の後について、left handed いきましょう。Left-handed、 Left-handed、 はい、では R、 R の場合は桑田さんのラ、レ、ロ、レ、ロ、下を奥の方に引いてね、喉の方から声を出します。ラ、レ、ロ、レ、ロで、Right、 Right、 これが右っていう意味ですね。正しいっていう意味もありますけどね。 R-I-G-H-T、 Right で、Handed、 これ同じです。では私の後について発音いきましょう。 Right handed、 Right handed、 Very good。 はい、まあそういうことで今週はですね、ちょっと軽めのネタといいますかね、カンガルーが左利きが多いというお話を進めていきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow、 Bye bye。 Hi everyone, how's it going?皆さんいかがお過ごしでしょうか。お過ごしでしょうか。今週も元気に、今日も元気にやっていきたいと思います。今週のテーマはですね、タスメニアの、調査結果によると、カンガルーの ほとんどが左利きだったというですね、まあ、大ニュースをお届けしてるんですけれども、まあ、大ニュースでもないですよね。まあ、このオーストラリア、行ったことある人結構いるんじゃないかと思いますね。一時期ゴールドコーストとかが、ね、ブームになりまして、もうハワイの代わりにゴールドコーストに行くみたいな人が、ハワイに飽きたらゴールドコーストみたいなね、まあ、噂によるとあのキムタクとか、明石家さんまさんもゴールドコーストにマンションをお持ちだということで、行ったり、あと星野仙一さんとかね、あとはですね、まあ、あの経済界で有名な、方とかもね、結構ゴールドコースト、人気で、コンドミニアムを持ってらっしゃる方いるんですよ。で、まあ、そんなんで、あの私ブリズベンに住んでたことがありまして、でゴールドコーストまで約車で1時間で、まあ、あのたまに行きましたね。やっぱりあの日本人とか遊び来るとそこにステイしてたりするんで会いに行ったりとかしたんですが、私は個人的にはねあんまり好きじゃないです、ゴールドコースト。どこが好きかというと、サンシャインコーストって言って、逆にブリズベンからですね南に行くとゴールドコーストなんですが、北に100キロぐらい行くとそこにあのサンシャインコーストっていうのがあって、そこね本当ねゴールドコーストに比べるとこう静か で地元の人は大体そっちが好きだっていう人多いですね。私もそちらの方がなんか落ち着いててね、ガチャガチャしてないんですよ、観光客で。それはまあ繁華街というか、そういうにぎわいではゴールドコーストにはかなわないんですが、落ち着いたいい感じで、ゴールドコーストはちょっとねあのガチャガチャしてて、まあ犯罪も多少多くてですね、もちろん麻薬とかもあったり、夜とかもバーなんて行くとなんかもうちょっとかなりね雰囲気悪かったりしますんで、サンシャインコースト、おすすめです。そんなんで、やっていこうと思いますが、今日はあのタスメニア、ね、タスメニアビーフとか今日本に入ってきてますけども、これの発音からいきましょうか。これあの私たちタスメニアというふうに、読みますけれども、まずちょっと音が違いますね。あのこのタスのところはですね、あのおみやの音にテなんですね。でタズなんです、これ Z の音で、でどこにアクセントがあるかというと、目のところにアクセントありました。これタスマニアじゃなくてメイニア、タズメイニア、エイの音ですね。だからタズメイニア、タズメイニアっていうのが正しい、ネイティブの音になります。タスメニアでタズ、ね、タズメイニア、メイにアクセントがあります。はい、で私の後で発音いきましょう。タズメイニア、タズメイニア、はい、これがタスマニアの音ですね。ちょっと違いましたね。はい、ではオーストラリアもまたこれ日本のこのオーストラリアの音とはちょっと違いまして、まずこの AU はですね、おーって喉の奥でおーと、伸ばすだけおーです。はい、ビールを継がれておーって感じね、こぼれそうになっておーって伸ばしますでしょ、喉の奥でおーっと、この感じです。でオーストで、オーストまではいいんですけど、あのレラリアじゃなくてレ、これまた R でレイリア、レイ R ですからレイリア、その後 L ですね、レイリア、オーストラリア、こんな音になります。これがオーストラリア、だいぶ違いますね。おおビール使われておでストストストダブルシーンで、まあ、ほとんどあのトリプルになりますね。ストルストルストルレイリア TSTR トリプルシーンです。ストルストルストルストルで A ですね。ストルエイリアでオーストルレイレイリア、こんな感じです。はい、では私の後について発音いきましょう。オーストラリア、オーストラリア、完璧ですね。これあの特にね喉の奥でおーっと言わないと、口先でオーストラリアって言ってもね、はって言われますからね、あーです。これポイントはビールを使われてあー、こんな感じでオーストラリア、これでオーストラリアの音になります。バッチリです。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. What's new today? This is Nari Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も元気に、今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思います。今日の、テーマはですね、今週のテーマはカンガルーが左利きだったって話をやってるんですが、 まあ、この今回ね、この野生のカンガルーを対象とした調査なんですけども、まあ、野生の動物、皆さんあんまり見たことないんじゃないかと思いますね。日本に住んでるとあんまりね、野生動物っていませんよね。でも私の住んでたオーストラリア、ニュージーランドとかはね、さすがにロサンゼルスはあんまりいませんでしたけど、もう野生動物も至る所にいますね。で、まあ、鳥なんかもすごく多いし、なんとコアラがね、うちのオーストラリアに住んでた時は普通にうちの近所の公園、まあ、公園って言ってももう半分野生の森なんですけど、そこに普通にいます。上の方でこうなんかくっついて、木の上にくっついてたりとかね、あとカンガルー、まあ、よく引かれて死んでたりとかね、かわいそうにね。でいっぱいいるんですよね。で、まあ、ちょっと余ってるんで、それハンティングしてカンガルーの肉が売ってたりとか、しますね。で、まあ、この、野生動物、あとアフリカは私放浪の旅行ってたことがあるんですが、まあ多いですよね、野生動物、どこにでもいて、まあ、危険なのもいるんでね、もう結構テント張って、何日か奥地入ってたんですけど、結構もう夜危ないんで火を焚いてね、追っ払わなきゃいけない。でも匂いによってくるんですね。ですから絶対食べ物とかね、外に出しとけない。で、本当に危ない動物、人間を襲うかもしれない、野生動物がいっぱい寄ってきますから、もう食べたものはすぐもう洗って、でも最低でも土に埋めると、匂いがしそうなやつは。それぐらい、危険な中でキャンプしてましたが、まあ、この、野生の生き物ってことを何て言うかっていうとですね、全部含めまして Wildlife、 Wildlife っていうふうに言います。まあね、イチゴです。まあ、今分かりやすく、ちょっと間を空けましたけど、 Wildlife、 Wildlife というふうに言います、ね。WILDLIFE、つまり、ね、自然の生き物そのままですね。これを、発音していきたいと思いますが、で Wildlife、 この Wild で WILD はですね、でまず W はわわびっくりしたのことですね。わで Wild のこのルドのところは Wild っていうふうに言わないように、U は入ってませんので、ルドルドルド、これ一瞬で言わなきゃいけない、一音のように Wild、 Wild、 これがポイントです。 Wild でありません。で Wildlife、 L はラ・リ・ル・レ・ロですね。軽めの松山千春さん、福山雅治さんのラ・リ・ル・レ・ロ、はい。で F です。はい、軽く、唇に前の歯を当ててエアークサブへと私は言っておりますが、またはシャンペンの蓋を抜ける時のこの、ね、空気が漏れる音、これでもいいです。では行きましょう。私の後で発音どうぞ。 Wildlife、 Wildlife、 Wildlife。 はい、では、あとはですね、野生植物は何て言うかっていうと、これはそのまま Wild Plant、 Wild Plant、ね、植物のことを Plant って言いますからね、これでいいわけです。 Wild Plant で、じゃあ野生、まあ、一般的には青をつけますね。 A Wild Plant、 または Plants、 複数だと。あと野生動物は何ていうかっていうですね、 A wild animal、 A wild animal、ね、まあ、複数だと S がつくと。で、まあ、これが野生動物と、そのままですね、 wild animal、 A wild animal、 はい、これで、そういう意味になります。ですから wild で野生という、意味があるんですね。ですから、まあ、私たちが思っている、まあ、ワイルド、ワイルドだろうっていうのがありましたけども、もちろんそういう意味もですね、多少あるんですが、どちらかというと野生という意味で英語では使われますので、ちょっと覚えておいていただきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone, what's up today? This is Dori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営会スクール校長、 EQA 会の本庄武典です。今日も元気に英語のデートやっていきたいと思います。今週はですね、カンガルーが左利きだったというですね、 大ニュースをもとにやっておりますが、まあ、あのよくあの人はエコだねっていうふうに言いません？エコ、エコとは何ぞやと、言いますとですね、英語ではまずね、エコって言わないんです。イコなんです。イコ、イーなんで、イコ。で、これはですね、イコはですね、エコノミーの意味、エコノミーの意味と、エコロジーの2つの意味が実はあるんですね。ですから、まあ、経済とかいう意味ですね、エコノミー。ね。それから、エコロジーはですね、エコロジーは、環境、生態、生態学、そういう意味があります。はい。まあ、このね2つの意味が今織り混ざってるんですからね、イコエコエコね、エコな生活と、まあ、経済的なという意味もあれば環境にいいと、まあ、一般的には環境にいいで使われてると思います。で、まあ、よくあの人エコだねっていうこのエコはですね、もともとはエコロジストっていう言葉で生態学者を言ってたんですね。生態学者のことをエコロジストっていうんですが、今ではですね、環境保全運動家、この人もですね、エコロジストというようになりまして、もうなんか日本語英語になってますよね、カタカナ英語か、エコロジスト、エコロジスト、エコシストとかいう人がいますが、それはちょっと違います。エコシストとは言いませんね。エコシストってなんかエクソシストみたいですよね。知らないか、もう古いからね、みんな。はい。で、まあ、この言葉は間違えてます。ですから今日はこのエコロジストを、ちゃんとした発音で、いこうかなと思いますが、でまずはこのエコはじゃなくてエコですね。エコ、エコロジスト、エコロジスト、エコのところに、アクセントがあります。エコね、ロジストで、L ですね。ラ、リ、ル、レ、ロですね。で GI のところがジ、あの熱い焼肉の鉄板にタレが落ちちゃった、ね、カルビーのねかなんかタレ付きカルビーかなこう焼こうとしたらタレが先に行っちゃうわけですね。そしたらチュッチュッって蒸発でしょ。この音なんですよ。チュッでジシッジシッエコロジスト、ね、いいエコロジストエコロジストっていうふうに発音するとバッチリです。あと、エコロジストの ST のところはダブルシーンです。エコロジストではありません。エコロジストというふうに発音します。では私の後にして発音いきましょう。エコロジスト。エコロジスト。はい。いいと思います。まあ、じゃあエコノミーもやっておきましょうかね。エコノミーではありません。エコノミーです。いい、ね、いこのところに発音がありまして、me ですね、そのまま伸ばすだけです。me じゃあ行きましょう。エコノミーではなくて、エコノミーです。で、私の後で行きましょう。エコノミー。エコノミー。バッチリです。はい。で、まあ、この経済とですね、まあ、このなんと偶然か、経済とこのエコロジーっていうのはね、なかなかこうつながらないっていうかこう仲良くできないですよね。経済が発展すると、エコロジーが崩壊しますし、環境がね、生態とかで今度は環境を守りすぎると経済が発展しないと、ということでこうせめぎ合いっていうかね、同じイコで始まる言葉なんですが、でまあ私は本当にね、今の自然エネルギーのように両方がね、環境も維持しながら自然も守れるっていうこの経済が一番私は、理想だと思いますね。で経済どんどんどんどん発展して、どんどんどんどん環境を破壊すれば我々人間が住めなくなるわけですから、お隣の中国みたいにね、もうめちゃくちゃ開発して、で空気も汚れてね、でそれが日本にもやってきてるわけなんですけれども、もうちょっといい加減にしていただきたい、ね、環境もちゃんと守っていただきたいと思うわけです。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How are you today? This is Dory Hanjo. 今週も最後になりました。英語のデトレ元気にやっていきたいと思います。今週はですね、カンガルーのほとんどは左利きだったという記事をね、元に、オーストラリアからの、タスメニア、アイランドでの、 ね、調査をもとにお話しておりますが、まあこのね生態学者の研究方法っていうんですが、これほとんどやっぱり観察すること、まあ、じっくりね、見ることが調査の基本中の基本だと思います。この観察するっていうことでは、私も実は、よく観察してるんです。何を観察してるかっていうと、日本人の、英語ね、いろんな意味でなぜ日本人の英語は通じないんだろうとか、で日本人はなぜ英語を話さないんだろうとかね、通じなくは本当はないんですけど話さないですよね、英語をね。でなぜ日本人って英語を話したくならないのかと。で世界中どの国に行っても英語を話せばそれなりに答えてくれるのに、日本ではねよく駅なんかで外国人困っててもあまり助ける積極的に助ける人いないし、なんか言っても駅員も下手したらイングリッシュとか言ってる人もいますしね。であれではちょっとね困りますよね。おもてなしとか言ってね、日本にオリンピック来たのはいいけど全然喋ってくれないと。というわけでなぜそうなんだろうってことを常に私は観察しながら、それに対する対応策というか治療策をいつも考えてるんですが、そういうわけで私もね常に観察をしている人間なんですが、今日はねこの、専門家生態学者の話なんですが、この観察することはですねオブザベーションと言いますね。観察のことはね、観察は英語で、観察するはオブザーブなんですけども、で最近だいぶカタカナ英語になってきまして、会議で第三者の立場でね、立ち会う場合もオブザーバーとかね、オブザーバーとして参加しましたみたいなことを言うようになりました。というわけですからもうほとんど日本語になってますので、これも正しい発音でやっていこうかなというふうに思います。でオブザベーションのスペルなんですが OBSERVV ね、VATION です。 Observation Observation ね、ということで、発音ポイントとしてはですね、まず SER のところですね、オブザーのところはチュアース、体育会系の挨拶のチュアースです。その後 V の発音に行きますからちょっと難しい。最初はオブ、ブ、B でですね。オブ、オブ、喉、オ、オ、オ、オ、開いてオブザー。下手したらたくさんあーって開く人はあに聞こえるかもしれません。ね、オブザベーション、オ、オ、たくさんあーって開く人はね。喉の奥でオ、オ、オです。オブザベーション、オブザベーション。はい。で、V の音 V Vation、 こんな風に発音していきます。で、オブ、これは最初は B でその後が V Vation、 オブのところは V B ね、でその最後が、Vation のところは V V ですから、この使い分け、ここがポイントです。 Observers Vation で私の後で発音いきましょう。 Observation Observationバッチリいきました。もう一回いきますか。Observation。はい。あと、Observer。これ、観察する人。ね。外から見てる人。立ち会う人。っていうことですね。ですから、参観日のことも、Class Observation Day とか言ったりするんですね。で、そこで見てる人のことは、Observer。Observer。っていうことになります。はい。このね、オブザベーション、オブザーバー、もう本当に日本語になっておりますので、これもぜひ使えるようになっていただいて、会議とか仕事でも使っていただきたいと思います。今週はですね、カンガルーのお話をしてきましたが、私ね、前も言いましたが、アフリカで、ライオンとか、キリンとか、あとカバー、ゾウっていうのを本当に観察しました。車に乗ってね。でテント張ってるとですね、ある日ゾウがねものすごくこうだんだん近くなるんですよ、一匹だけ。でそれで最後はね本当にテントの横まで来ましてね、もう本当触れるぐらい。で何かっていうとこう懐いてるんですよ。ですから本当にターザンみたいになるんだなと。あれもうちょっとね1週間ぐらいしかいなかったんですけど、1ヶ月ぐらいいたらなんか乗せてもらえそうな気がしましたね。やっぱり自然のね動物とね一体になれるっていうのは本当に 楽しいなと思った次第でした。はい、それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.